桜川マキシム。
以前に話してました、
はいはい、
宮崎駿監督作品、崖の上のポニョですね、
はい
はい、の DVD がつい先日発売されまして、
完売とレンタルが同時で
開始されましたね、
はい、
7月3日とか4日とかその辺やったと思うんですけど、
はいはいはい、
でまあ、以前喋った時にも言うてたように、
はい、
非常に気持ちの悪い作品やと僕は言うてたわけですよ
言うてましたね、
言うてたでしょ、
はいはいはい、
でその時に言うてたこととして、その気持ち悪いところを全部省いていけばちょっと短めの面白い娯楽作品として通用するものにはなってると思うけどもっていう話をしてたと思うんですよ、
はいはいはい、
でまあまあ DVD 出ましたので、
はい、
それを実行に移したわけですよ、
はいはいはいはい、
で見ながらここはいらんな、ここはいらんなと
、うん、ぶった切ってましたね、
ねここはなくても話は通るけれども、
うんうん、
あることによって気持ち悪くなってるよなみたいな
あーはーはーは
ーシーンが要件やっぱりあるなと、
はいはいはい、
いうのを思ったわけですよ、
はいはい、
うん、で、うん、まあそのね編集した、
はい、
バージョンをまあ自分のところでも作ると同時にですね、
はい、
これまたこれアップするときに載っけようと思ってますけども、
はい、
何コマ目から何コマ目はこれこれのシーンなのでいらないっていうリストを作ってですね
はいはい、
でまあまあそれをもとに、まあ、皆さんにですね動画を生成していただければ、
はいはい、
どういうふうにいらないものが含まれていたかというのが分かるように、
ああリスト、
そうですね、だからそこを省いてつなげれば、
はいはい、
僕の言うてる鹿版のポニョがですね、
はいはいはいはい、
はい、作ることができますよというので、
はいはい、
はい、
というよりはそれを作って見ながら聞いてくれぐらいの
そうですね、はいDVD から動画を作る手順のナビゲーションまで含めてアップしとこうと思うんですけど
はいはいはい、
まあまあそんなんでそちらにも見ていただいたわけですよ、
はい、見ましたね、はい、朝一から、
朝一から頑張って、
はい、
どっちから見たんですか、
あ当然オリジナルから、
ああそうですかやっぱり
いや出ないとね、
うん、
何が減ってんのかわからないので、
ああなるほど、いや、うん、むしろなんか鹿版を見てからオリジナル完全版を見て、あここはこういう意味合いで作ってたのかっていうのも面白いかもしれなかったけど、
ああなるほどね、
うん、
はいはいはいはい、
見てどないでした、
あ全然説明不足にな
ってました
まあまあもともと、
うんうん、しゃあないっちゃしゃあないところではあるんで、
うん、その気持ち悪いっていうのはどういう意味での気持ち悪さですか、繰り返しにはなるんですけど、
あ各切っていったシーン、
うん、
例えばね一番最初に切ったところなんかで言いますと、
はいはい、
ポニョが、
はい、
主人公ソウスケですね、
はい、
に拾われましたと、
はいはいはい、
拾ったら瓶詰めになって絞ってるわけですよポニョが、
はいはいはいはい、
途中でスコンって入り込んでしまって、
はいはいはい、
でそこから出すために石を使って
瓶を割る
んですね、
はいはい、だ
その時に瓶の破片でソウスケが指を切ってしまうわけですよ、
はいはいはい、
でうわ血出たわ思いながらポニョをパッて掴み上げたら、
はい、
ポニョがその血を舐めるわけです、
はい、
でまあ、人間の血が体内に入ったっていうことをきっかけにポニョの性質が変わっていくよっていうきっかけになるシーンではあるんですけど、
はい、
気持ち悪いやん
、はあ
うん、その血を舐めて、
はい、
性質が変わっていきますよっていう話、
はいはい、
いるって思うわけですよ、
はいはいはいはい、
単に人間に拾われた人間と巡り合った、は
いはいうん、
で、まあ、人魚姫的な展開で
人間になりたいと、
その後人間になりたいなりたいからなっていってしまいましたで、
うん、
ええやんおとぎ話やねんから、
はいはいはい、
そういうのは大人向けとしては地位の女からでいるかもしらんけど、
はい、
基本子供向けなわけでしょ、
うん、
で大人も別にそこ言わんかったら気にしてへんわけでしたやん、
うん、
血飲んだらじゃあなんで変化すんねんっていう、
はいはいはい、
話も含めてくるわけやから、
はいはいはいはい、
うん、だそういうところはいらんから、
うんうん
うん、そこをパッて切って、
なるほどね、
うん、で拾い上げたらうわ舐めよったこいつ生きてるわだけでええやんかとか、
はいはいはい、
そういう意図で、
あなるほどね、
うん
まあ、それがなくても、
うん、
話が整合性はないんですけどもともとも
ともとないからええやんみたいな話で、
うん、通じるなと、
だからあとはねバケツにポニョを入れた状態で水足さなあかんわっていう時に、
はいはいはい、
水道水を を注ぐと、
はいはい、
でこれもまたあの海水の中で生きてきたポニョがですよ、
はいはい、
水道水を注がれることによってまたそこでも変化は促されてるよみたいなことは描写したんやと思うんだけど、
はい、
いる
あんまいらんねんな。
あんまいらんでしょ。だって子供ですら海で住んでる魚に水道水入れたらあかんと思う、真水やからって言ってたらしいですから、
はい、はいはいはいはい
気になるやん
はいはいはい、
うん、いらんやん
ね。
あとはね、だから整合性を取っていくとかですねもあるんですけど、
はいはい、
まあまあこれはまあ理由もつけてリストで公開していこうと思うんで、
はいはい、なるほど。
まあ他のシーンでいくと、あからさまに肉食を好むようになってる描写であるとか
はいはい、
うん、
はい
はい、あとはだからね、小さい女の子おったでしょ。
小さい女の子、う
ん、何でしたっけ、魔法使いの映画
宅急便、
魔女の宅急便、はいはい、魔女の宅急便の主人公みたいな格好した女の子いたでしょ。
はいはいはいはい、
あの幼稚園の同級生みたいな、
うんうんうん、
あれはおそらく車椅子でボケてたばあさんと同じ存在やっていうのは、なんか服装が一緒とか、
あ、なるほどね、
言動が一緒とか、
はいはいはい、
そうなんで被せてるシーンありますやん、
はいはい、
だからうざいからあの存在は全くカットでは
いはいはいはい、
それどころかあのおそらく宮崎駿の母親を意識してるであろうその車椅子のばあさん、
ね、ババアを、
うん、もう存在 もうほとんどカットで、
そうですね、
そんなね、あの自分の母親が年老いて、あの死に行く状態にあって、で、はいはい、その母親に何らかの導きを受けて最終的に話が展開していくみたいな、いらんから
うんうんうん、でもそこが一番悩んだとこやろうけどね、
やろうけども
興味とかで、
うん、いらんからバッサリ
いらんって言ったらもう多分ね、うん、どれぐらい削ったんですけ、80分ぐらいになったんでしたっけ、
それぐらいになってましたね。
ねえ、多分1時間もたへん話だったと思うんですけどねこれって ね
だから要はね、人魚姫の話で言ったら、人魚姫が人間に恋焦がれて地上に上がってきましたと、うん、そのことによって世界のバランスが崩れてしまいましたと、うん、でみんな大騒ぎして世界のバランスを元に戻しましょう、戻りました、人間にもなりました、よかったねでええやん、
うんうんうんうん、うん、ファンタジーであればね、うん、
で途中で明らかにさ、
はいはい、
ポニョが地上に上がらんとしてくるところで父親の船が転覆しかけて、
はいはい、
その後船の墓場と呼ばれるようなところに行ってって、もうあからさまに死んでるやん、うん、
死のメタファーは多かったですね、
多かったでしょ、
全てにおいて
ねだからあれですよ、ポニョがね、はい、こう地上に上がらんとしてくるその続きでね、
はいはい、
島を波が飲み込みながら追っかけてくるわけですよ、
はいはいはいはい、
でもう普通やったら何百人は最低でも死んでるなっていうような大洪水になってるわけですやんか、
はいはいはいはい、
もうあのそんなんいらんから
おそうそうそう、うん、死へ持っていく意味がね、
うん、
痛い痛い痛い痛い痛いってなるもんな、
うん、そうそうそうそう、うんうん、でもう一つ言うとね、
はい、
普通に見てる大人でも分かりにくいところかもしらんけど、
は
あ、ポニョの本来の名前っていうのが出てきますやんか、
ありましたね、それはなんか
ブリュンヒルデって名前ですやんかあれは、はい、北欧神話におけるバリュキュリーの一人じゃないですか、
ワルキューレで、
ワルキューレ、
はい、そうですね、
ね、ワルキューレっつったら何って言ったら
はい、はい、
戦士の女神、
う
ん、
そうそうそう、
戦士が死にゆくことに対して恐れを抱かないように、
はい、
鼓舞するために作られた物語上の存在じゃないですか、
はいはい、
戦士が戦いの末に死に至った場合にはその魂を天上に導くという、
はい、
その名前を持っている存在がポニョなわけでしょ、
うん、
死の女神ですやんか、うん、いらんやん、
うん、
でその話もね出た時にね、
はい、
そんなんたまたま目についた名前つけただけちゃう言うてるような緩い人思ったらしいんですけど、
あそう、
うん、だとすれば
はい、はい、
宮崎駿は脳みそ緩いでわざとつけてるんだとしたら、うん、脳みそ痛い、
痛いよな痛いわ、
うん、
そういう気持ち悪さっていうことやもんな、
うん、
子供向けでなんでそんなことやんねんと、
うん
うん、
だからその辺が非常に映画人としての姿勢を疑うっていうところもあっておそらく本人はこういったものも含めて私の作家性ですって思ってるんやと思うんですけど、
うんうん
まあ、全否定したバージョンになってるわけです
はいはいはいはい、
うん、
否定したとしてまあまあそこは俺も正直個人的な感覚としては、
うん、
気持ち悪いの一言で片付けるの嫌やけど、
うん
うん、やったあかんわって思う感じやからさ、
うん、
あの良かった部分もあるわけですよ、
うん
ね
うん、
そこも言うといてあげた方が
、はい、あのねアニメーション的な面白さには溢れてる作品だっていうのは確かですよ。
なるほど、かなり手書きなんですよね。
そうそうそうそう、 CG はほとんど使ってなくて、
はい、
あのもののき姫の頃のようなあの拙い CG 使いみたいなことはしてなくてさ、
はい、はいはいはい、はい、
うん、あからさまに浮いてましたよ、もののき姫の時なんかは、
うんうんうん、
地面を疾走してる時に、
はいはいはい、
疾走している人間の目から見た地面がこううねうねとすごいスピードで動いてますよっていうところを CG CG で描いたらもう全然手書きの部分と色合いが違ってしまったとかね、
はいはいはいはい、うん、
あったわけでしょ。
うんうん、アニメーション的な面白さ、
実写ではなかなか再現しづらいような、
うん
う
ん、
だから例えば分かりやすいシーンでいくとカリオストロの城ありましたやんか、
はいはいはい、
あれでクラリスが幽閉されている塔に飛び移るときに屋根の急斜面をカカカカカカカッと走りながらルパンがピャーンって飛ぶとか、
はいはいはいはい、
ああいうのっていうのはあアニメーションならではの表現やなみたいなんでちょっと気持ちよさを覚えたりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういう気持ちよさには多く出会えた作品いうのは確かですけど、
あなるほど、
だからさっき言ったあのポニョが海面からバーッとあの魚に変化した自分の兄弟たちと共に飛び出てきて、
はいはい、
で海をバーッと動いていくシーンなんかでは、
はいはいはい、
その魚が魚やねんけども、うん、その魚のボディ自体は水で構成されているっていう場面があって、
はいはいはい、
それが動きながらもその表面があの海面のようにうねうね動くとかね、うんうん、あんなのが手書きでできるっていうのはすごいなっていう話ですけれども、
はいはいはい
はい、そこの部分は気持ち悪いからカットしました
ね。お前な。はいはいはいはいはい、
うん、いらないから。
ああそうですね。
ね。
バルキューレな。
ね。
そこはもろすぎてね。
うん、なんかねだからそういうのが裏設定でなんか理由はあるんやろうけども、
うん、
まあ画面上はこういうことが起こったんやろうなって思わせるにとどめときゃいい話じゃないですか。
あはいはいはいはいはい。
うん、なんかねというの丸見えやのに、なんか裏設定ですよ的な表現をしてるのが腹立った、うん。
あなるほどな、
うん。隠しきれてないやんと。
うんうんうんうん。
見れる人には見れるけどみたいなところでやってくれる分にはまだ構わんかったと思うんですけど、
はいはいはい、
今回あからさまに、
はいはい、
うん、だから、うん、あの世とかそういう言葉を端々に出してみたりね、
うんうんうん、
そんなんせんでええやんと、うん、
なんでなんですかね。でもこんなニュアンスで来はったのは
僕はもう完全に年老いたから言いたいことを言うてるだけの話だと思うんですけどね。
そうですかね、
うん、
まあ別に自分の死期が近いとは思ってないでしょうけど、
うん
うん、そこまでじゃないでしょうけど、
うん、まあ、それを言い出すとあの押し守るだって十分ものを喋らせすぎるっていうのはあるんですけど、
はいはいはいはい、
うん、あれはもう一個芸みたいになってるとこあるから、こっち慣れっこっていうのもね、
ああなるほどね、
うん、
観客とのね関係性ができてますからね、
うん、そうそうそうそう、なんか千葉茂のキャラクターが喋り出したら、うん、おここは聞くところですよみたいなとこあるやんか、
スイッチがね、
ね、
はいはいはい、
うん、ところが宮崎駿はそういうもんや思ってないしね、
そうですね、
うん、だから前も言ってたけど、
はいはい、
全国公開する対策のバジェットでやることちゃうよと。
まあな名前がな、うん、あるからまあしゃあない。4年ぶり5年ぶり
それぐらいやな、千と千尋から考えたら、ああ
ここまでじゃないよな、 OVA でええやんっていうな。
そうそうそうそう、
まあまあでも大変なんでしょう商売は。
まあね、要 DVD も売れてると思いますけどね。
ね、僕は子供がいたら見せないですね。
僕は子供がいたら自分の編集したバージョンを見てますね。
なるほどね、
うん、あただねやっぱりね、あの編集したバージョンにするときはね、
うん、
音がつながってなかったりとか、
はあはあ、
急展開すぎたりとかしますやん、どうしても、
はいはいはいはい、
うん、そんな状態にしか編集できない素材を提供してきた宮崎駿に腹が立つね。もっと編集しやすくせえと。
はいはいはいはい、うん、
気持ち悪いシーンは気持ち悪いシーンだけで単独でぶった切れるようにしといてくれって、
ね、あーはーはーはー全般的に気持ち悪いといえば気持ち悪いのでね。
まあね、
よかったってならへんよな、
うん、
だから劇場へ見に行ってさ、
うん、
親子で行くやんか、
うんうんうん、
出てきた時のそのお父さんとかお母さんの表情ってこれどうやったんやろうと思ってね。
いやなんか難しい表情やった親子多いらしいですよ。
ああやっぱそうやんな。
また一つ思うのはね、あんだけ丸出しやったのにその死のモチーフっていうものに気づいてない親多いんですよね、うん、
ああまあまあでも気づかへん人もいるでしょ、う
ん、結構大半気づいてない臭い感じがするんですよ。
ああそう、あの止まれの印とか、
うん、ああそうそうそう、
空っぽの車とか、
そうそうそう、空っぽの車なんかもあからさまに死んでしばらく経ってるやんっていうね、
うん、
そんなに気づいてない人もいるか ら、
はいはいはい、
から何がしたかったかも分かってないと。
あーはーはーはーはー、うん、ああ人間になってよかったねと。
そうそうそう、うん、でもなんか話にえきらんわーって言う親と、
うん、そりゃにえきらんわと
で子供は子供でさ、はいはい、何かを表現したいんだよってなってるところがさ、
はい、
思んないやん、
うんうんうん、
ね、あれは船の墓場だよとか言うてるシーンありましたやん、
はいはいはい、
あのシーン子供何にも楽しくないやろ、
うん、暗くてな、
暗くてな、飽きて喋り出しおるんですって
なあ、うん、だれるとこか。
そうそうそう、
はいはいはい、
ほんであの親に聞きおるんですって、
うん、
これどういうこと？とか、
うわ
これどこなんとか、
うんうん、メーカーやでとか言われ
よ
な。
そうそうそう、あお父さんね、あのポニョが出てきたことによって死んでんって言ってポニョに殺されてんって言われへんやん、うん、
言われへんな、ポニョが出てきたことによって島の人 みんな死んでしまってんと。
そうそうそうそう。
せや、そうやな、スペクタクルがね、あんまり冒険やけどさ。
う
ん、
そうそうそう。
ね。船ちょっとでかくしたりとか。
それぐらいでしょ。
ですからね。
うん、だからね。まあだから、マルホランドドライブとか見るときはそんな映画や思って見てますけど。
そうですね。あ、そうかそうか、うん。宮崎駿アニメですからね。
そうですよ。あれ誰やったっけ、マルホランドドライブ。
ね、ジャームッシュじゃなくて。
あ、デビッド・リンチ。
はい、あ、うん、そうやな、う
ん。デビッド・リンチ的な映画なんですよね、だからね。
あー、そうやな。
うん、
あ、そうやったらちょっと納得いくやな。
うん、ツインピックス好きな人は、うん、ポニョ好きやと思う。
あー、そうやわ。うん、あ、嫌やな、その人たち。
うん、あのビルっていうジージャン来たおっさんは何を表してるのみたいなのが気になって、うんうん、なんか、うんうん、あ、多分こうなんやなとか、
はいはいはい、
うん、あの精霊がどうたらとか言ってたやつがそうなんやろうとかさ、
うんうんうん、
そういうところを考えてそれで楽しめる人はポニョ見たらいいと思いますけど、
うん
うん、子供にデビッド・リンチ作品を見せてもいいって思ってる親以外は見せない方がいいと思います。
ほんまやな。
ちなみに僕は小学校3年生の時に親にツインピークス見せられた子供ですけど。
よかった、体制できて。
そうですね。
R10 歳ぐらいにはしときたいかな。いいかな。
5ぐらい、15やで。
15かな。
うん。うん、人間の老いと死と、うん、再生と、
はいはい、
死者との対話というのがテーマの映画なので、そんなもん子供に見せんでいいです。
せやな。
死にかけてから見たらいいんです。
うん、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかどう思うんやろな。
ああね。
親じゃなくてな。
うん、うん。
世代として60とか70、80、もう本当に折り返して、
うんうんうん、
カウントダウンつったあれですけど。
うん。
を実感されてる方々が見ると
多分ようわからんって言ってるから。
ああ、でもそこに分かってたらなんか新たなマーケットやったかもしれないね。
まあね。だから送り人とかとパッケージで。
ほんまやな。あ、それええやん、うん、あ、それなんかツタヤの棚とかで並べておいてたら、あ、ここの店員分かってるやんみたいな。
でもな、そんなんな、あの、分かっててそれを他人に発信するような人ね、
うん、
自分以外にいたら気持ち悪いです。
ええやん、ええやん。なんか敬老の日とかにさ、キャンペーン、キャンペーンなら作って、
うん、映画で全員登場人物死ぬ映画嫌でしょ。うん、イデオンやないねんから。
うん、送り人とか、あと死にバナとかね、うん、いい作品があるんですけど。
お葬式とかどうですか。
ああ、いいですね。いやな、そのパッケージな。う
ん、あとほら、あの、ゴールデンゲートブリッジから人が延々飛び降りる映画とかありましたやんか。
ゴールデンゲートブリッジから。
結構飛び降りのメッカでしょ、あっこ。
うん、うん。
で、そこで飛び降りる人の実際の映像を使ったドキュメンタリー。
はいはいはいはいはいはい。
とかね。
うん、うん、うん。それほんま、それは老いじゃないやん、もう。
いや、あの、死者との対話という。うん、
ああ、なるほどね。そうやんな。死者との対話はホラーやもんね。
そうでしょ、
ね、うん。なるほど。
まあ、まあ、そんなわけで。まあ、気持ち悪い部分をカットしてみたらどうなるかっていうのは、
うんうん、
あまり期待せずに見てもらえれば、
はいはい、
多分どこが気持ち悪いかがいまいちはっきりしてなかった人とかにとってはいいかもしれません、
う
ん、
はい、まあでも答えじゃないのでね。
答えではないよ。ただ一つ言えるのは、宮崎駿が求められているのは、うん、一般の感覚からするとアニメーション的な面白さのみですよという、
はいはいはいはい、う
ん、深みのあるストーリーとかそんなものあなたが求められたことが今までに一度でもありましたかと。
って厳しいな。、
うんうん、そんなものをずっとやってたらジブリっていう会社はここまで大きくなったと思いますかと。
ね。
ね。
まあまあ、それがやりたかったから仕事としてやってきたのかも。
ですかね。
ですけども。いや、違うな。
うん、ねえ、そんなのはだから漫画版とかやってやったらいいんですよ。
はいはい。
うん、あ、ナウシカの漫画版みたいにね。
うんうんうん、うん、
気持ち悪さも持っている大人向けのポニョをやったらいいんですよ。
ああ、なるほど。
うん、そこであの、変身途中のポニョが気持ち悪いっていうのはもっとさらに気持ち悪くグロテスクに描いたりとかしてる分には、
うんうん
うん、僕も何も言いませんやんか。
はいはいはいはい。おう、まあまあ、悪趣味満載で。
悪趣味満載ですよ。ポニョが可愛らしくなったらなったで、それはそれで悪趣味に感じるしね。だってエロいもん。
うん、エロいな。
可愛くなったポニョ、エロいもん。うん、
そこはまあまあ、ずっと一貫したテーマなんですけどね。
そうやね。
まあ、そこ崩さなかったのは。
そうそうそう。まあまあ、立派
立派。
うん。もうアグネスに怒られとったらええんですよ。
それもあなたに求められてるとこではあると思います。
そうやね。うん。それ求めてる人は多いよ。うん、そうそう。
共感したくない。